はい、ワンバンコ、宮田さんです。
イエーホーイ、切らないで、切らないで、そして、切らないで。いや、しかしなんですな。
まあね、肉がね、
はい、はい、美味しいんです、言いながらね、なんかはい、まあ肉はね、美味しいもんでね、はい、肉に、もう、今ね、12月20、
もうすぐ29日です。もうすぐそうなんです、肉の日。
はい。肉の日なんですよ。
これ誰が言い始めたんですかねって。
ねえ、いいニンニクの日ですよ、12月29日はね。
白石監督イベントも終わって興奮冷められる中で収録してるんですけど、はい、モテモテラジ袋の公開録音的なものもあって、
はい。
白石監督の前夜祭ということで、
はい。
で、てっちゃぎとか愛蔵くんとか出てくれたりとかして、はい、まんじゅう食って、で、ミャウダーさんがね、終わって、ってからたこ焼き持って現れて、はい、なんかたこ焼きでしたねあれ。
はい、たこ焼きです、たこ焼きです。
しかも味が2種類あって、
はい、
たこ焼きを持って現れるって前も持ってきてくれましたよね。なんか
はい、僕はたこ焼きか巻き寿司ですねそしかそれか餃子
あ、餃子の時もあったあったあったあった、はい、あ、なんやったの、はい、あの餃子、
いや、お手軽な感じでね、もう
酔っ払いのあの、
折り詰めのね。
折り詰めみたいな。
あれは巻き寿司ですよ。もう酔っ払いの折り詰めは。じゃあ、サザエさん出てくるやつです。
そう。酔っ払いはあの、巻き寿司を持って、現れるっていう時代が、しばらくはあったみたいなんですけど。
ねえ、ウィーながらね。
今は何を持って現れるの？餃子なのか。
いや、今なんでしょう。やっぱりたこ焼きちゃいます？
餃子かたこ焼き？
そうですね。餃子も王将とか、大阪王将もね、持ち帰りやってるんでね。
あれ、なんすか？サザエさんが発明したの？
いや、サザエさんが世のお父さん方を見たんちゃいます？
じゃあ、今の漫画家は何を書いてんのやろ？
でも、ちょっと前やったら吉野家の牛丼とかですかね。
で、ウィーって言いながら、帰って自分で食うみたいな。
で、吉野家の牛丼持って帰ってきたねって、やったー、うん、明日はホームランだーって。
うん。やったぜ、父ちゃんって。
そう。やったぜ、父ちゃん。明日はホームランだーって。
いや、古いやん。そこ古いやん。
ねえ、
それの前。タイムスリップやん。
それの前が、はい、折り詰めでね。
知ってました？吉野家の牛丼を、養老の滝の牛丼が圧倒してたっていうこと。
そうなんですか？
一時期。
あ、全然わかれん。
養老の滝の牛丼がなんか200円とかそんな。
デフレ前。
80年代とかですよ。
あー、すごい。
吉野家がなんか一回倒産してます。
ね、一回ね。でも、その時アメリカまで進出してましたからね。
で、養老の滝の牛丼っていうのがもう、その安さを武器に、
はい。でもさ、儲け何本あんねやろね。
だから当時、不当に安いっていうことで、公正取引委員会みたいなのが。だから、吉野家とかそのライバルの牛丼を潰すためにやってんちゃうかって。言うたぐらい、なんかで、それで値段をね、是正したらしいんですよね。僕当時子供やったから、ようわからなかったんですけど。
ねえ。
養老の滝の牛丼一回親父が買って帰ってきたことがあって。
え、養老の滝持ち帰ってきるんですか？
いや、牛丼やから持ち帰りなんですよ。
おうおう。居酒屋入って、お飯があれですか？お持ち帰りですか？みたいな。
牛丼3つみたいな、600円。的な。
はぁ。
で、あとランチでも牛丼出すってやってたんかな？で、どっちにしろその、養老の滝って居酒屋やのに。
ねえ。
その牛丼を副業的に販売してて、で、それが一時期もすごい安くて、うまくて、かの筋肉マンまで、
はい。
養老の滝の牛丼食ってた始末ですからね。
安くて、うまくて、早いぞ。
そう、筋肉マンの、6巻、やったかな。筋肉マンが牢屋に入れられて、
うん。
ロビンマスクが差し入れに来るっていう。
なんか覚えてる、よう覚えてますね。
で、あ、牛丼やって、筋肉マンが言
う
て、
うん、
しかも、養老の滝のやつなって。だから、あんだけ吉野家とか、なんか松屋かなんか知らんけど、
うん、
そういうとこで、筋肉マンは、初期筋肉マン1巻と2巻あたりは、U の字テーブルみたいなとこで、プロレスやったりとかめちゃくちゃしてたんですけど、ね、そうやけど、その6巻ぐらいの時はもう、養老の滝の方に転びかけてたということじゃないですか。ロビンマスクは養老の滝で買ってきてたんですよ。
そんだけ世間が、ロビンマスクに影響を与えるぐらい世間が、養老の滝
の。養老の滝養老の滝って。
養老の滝養老の滝って。ほんだ、飯原でか立花にも出てきたんですか？
養老の滝牛丼ですか？
はい。
出てきてましたね。
ああ、そうなんや。
その公正取引委員会がうんぬんっていうのは僕、飯原でか立花の知識ですからね。
おうおうおう。
その、あまりに安すぎた。っていう、ほんまかどうか知らないですよ、ほんまに。まあまあ、
ね、漫画で仕入れた知識ですからね。
ただ、養老の滝牛丼は、その小学生ぐらいの時に、親父が買ってきたものを食ったっきりなんですけど、うん、なんかうまかった気がする。
うん、うん。そうか、うん。全然知らんかった、
僕は。なんかすごくうまかった気がする。
よしないだけですね。
中尾とか松屋とか。
中尾まずかった気がします。
中尾、なんか梅田のホワイティンとこに中尾があったんかな、昔。ああなんかまあ、うまかったうまかったけど、普通でしたね。
いやだ、僕ら、僕が中学生に入るか入れかぐらいで地元に吉野家ができたんですよ。
うん。
で、テレビコマーシャルやってる吉野家にみんなこう、わーってそこでもう地域に根付いて、
はい。
だ牛丼イコール吉野家ですよ。
うん。
食べて、で、うん、で、よそで牛丼食べたらもう、だ口が吉野家になってるから、うん、こっちが、なんか欲しないって、うん。
よそってどこですの？
例えばその先ほど中尾でも、
ああ、沖縄
松屋でも、なんか嘘くさい。薄いとかね。
狂牛病騒ぎの時に、豚丼が出たでしょ？
はい。
あれがうまくてね。
ああ。
吉野家なんかごぼうとか入ってたけど。
うん、豚丼ね。
うん。でもあれ、どんどん、うん、その頃にはもう、吉野家、中尾、
うん、
松屋、で、すき家
、
っていうのがもう、だいたい大阪でも出揃ってた時代やって。
ねえ。
で、各店が豚丼にシフトしてたんですけど。
ねえ。
そっから一段落したらまた各店が豚丼から手を引いてって。
はい。
それでもう僕行かなくなりましたからね。
おうお
う。豚丼でええやん。あれ、なんですかね。
いや、でも、だから豚さん自体はほら、すき焼きも豚じゃないですか。
そうですね。あの頃ぐらいから豚ですき焼き始めて、ね、で豚バラですか、ね、すき焼き始めたらもう牛肉なんか最初からいらんかったんやっていう、うん、心境に乗っていきましたよね。
え、カレーはポークカレーなんですか？
そうですね。基本ポークカレーかチキンカレーが好きですよね、でも。
うん、関東はなんかビーフよりポークカレーやって。
あ、でも A&T?
はい。
A&T でしたっけ？
A&U?
A&T
です
ね。A&T ですよね。なんか、
はい、なんか
昔よくあったカレー、ね、はい、カレースタンドみたいな、
はい。
今も若干あるけど、あそこも基本ポークカレーやった気がしますよ。
関東はね、まあ、ポークカレーやるってみんな言ってますね。
ポークカレー、チキンカレーみたいなのが好きではありません。うん、いや、そうではない。うん、でも、焼肉レストランのトラジのカレーは、もう牛 100% ですけど。
ね、牛 100%、まあ、牛、今ね、牛スープを考えてるんですよ。
前のトラジカレーのやつは、はい、まあ、あっこまで煮込まれてさすがに僕も悪く言えないですけどね。
ああ、あるある。
あれうまい。うまいですし。
いや、僕でも、萩を燃やすんですよ。
なんで？
なんかもう、牛肉のカレーってもうほんま体無理ですね。
いや、じゃあもう、ポーカかチキン作ってみたら豆か。
ポーカチキンは美味しいんですよ。むっちゃ食えるんですよ。でも、牛肉から食ったら体がすごい、アンパンマンが顔が水濡れて力が出ないみたいな感じなんで。
いや、じゃあもうやめたら
いい。いや、でも、まかないとかで食べさせたら喜んで、めっちゃ、元気100倍アンパンマン言うんだけど、僕食べたらすごいや
る。でも、まかないっていう、ね、まかないという側面があるから、
はい。
豚肉とか鶏肉とか別に余らないから。
ねえ。
作れないですよね。
はい。そうなんです
よ。あれって例えば、てっちゃんとかでカレーって作れるんでしょうかね。
はい。てっちゃんでカレー作ったらね、うん、てっちゃんがすごく柔らかくなるんですよ。むちゃくちゃ柔らかくなって、でもつ鍋に入ってるてっちゃんみたいな感じなんです。
ほうほうほうほうほう。
で、まあ、これはまた美味しいんですね。
まあそうじゃ。
はい。
てっちゃんがね、
はい。
美味しいん
です言いますよ。
いや、てっちゃんカレー食ってみたい。油多いとこ。
油多いとこ、もう、それ無理ですわ、ほんまにもう。むっちゃ、もう胸焼きがすごくなって。
あのね、宮田さんとこで、
はい。
カルビ？
うん。
カルビですかね、油がやったら多い。バラ。
バラですね、
バラ。バラか。バラ。牛バラのやつ。
はい、ともバラですね。
あれ、食ったら次の日、のた落ちもありますね。
もう、下痢しますし。
うん。
夜帰ってきたら、吐きますから、
ね。あれは、いけてないっていうか、
うん。
でも、喜ばれるは喜ばれるんですけどね。
うん、ね。だから僕、最初悩みましたもん。なんかこう、うん、なんで食べ終わったとこんなに気分が悪くなるんやろとか、うんうん、次の日お腹壊すんやろみたいな。ただ、油食べすぎやね。油食ってるから。
牛の油ってなんであんな破壊力あん
ね
やろ。
ねえ。でもほら、すき焼きとかしたら、そのすき焼きの油食べるやつとかいるじゃないですか。
いますね。で、そうでなくても、ほら、なんか偉い油の刺しみたいなのが入った肉って好まれるやないですか。
ね、そうなんです。それがね、昔、知り合いの女の子が、うん、スナック勤めとって、で、どっかの社長さんに焼肉連れてもらって、
はい。
で、何でも好きなの頼み言われたから、
うん。
私、この特上カルビ2人前言って、
うん
うん。で、出てきたのが4切れ。
うんうん、じゃあ何か1人前は2切れなのか。
そう。
あ、でもその2切れって定期ぐらいあるんですよね。
いや、普通の焼肉のこの4切れ出てきて、
うん、
まあ、炙る程度で焼いて口に入れてすぐなくなって、はい、どこ行くのって。
はい。
はぁ、
うん
うん、だからもう、見た目以上にお腹はいっぱいなる。
お
で、ほんまに消えてしまう。幻のように。
いや。
そうなんです。だやっぱ油って、牛脂っていうのは違います
よ。牛脂ってね。
はい。
マクドナルドのフレンチフライ揚げてるやつです
ね。牛脂っていうか、その、刺しですね。
はい。
赤と白のコントラスト。
フリーダムフライですよ。
ねえ、フリーダムフライ。フリーダムフライですよ。フレンチポテトじゃないですね。
ねえ、赤身になんとかできんかっていう。
ねえ。
赤身やったら僕、牛肉もなんか認めれる感じなんですよね。
それがね、だからユッケの問題だった時に、うん、保健所が言うには、
うん、
ユッケはダメです。
はい。
ローストビーフはいいです。
ほうほうほう。
叩きはダメです、
うんうん。
ローストビーフはいいです。
うん、なんか言うとね、ローストビーフどんだけ好きやねん。
だからもうローストビーフで出せみたいな感じで、
はい。
言うんやけど、真面目にみんな聞いてるから、
うん。
なんてあかんのって、
うん。
ほとんど一緒やん言うて。でもユッケはダメなんですよ。叩きも。
これは焼きの甘いローストビーフやと。
焼きの甘いとか言うたらダメなんですよ。やっぱりその、よう焼いてくれ。でも、ローストビーフっていう料理やったらいい。
出来損ないやけど客が文句言わないみたいな。
もうだ、なんか暇だ、っていうか、ユッケとか、たたき、和食や、その韓国の料理やったら、もう保健所は通さない。
ね、
ユッケって死んでるから。
これ、白石監督イベント終わってから白石監督とかと、
はいはい。
まあ、簡単な焼肉屋的なところに行ったわけですよ。
うん。
打ち上げ屋言
う
て。
うん。
そこでなんか生レバーみたいなものが出てきたんですけど、
お
全部焼きレバーでした。
それがでは。
あのね、なんかあの、油とか塩とかにえらいこうひたひたに使ってるんですよ。うん、でもね、焼きレバーらしいんですよ。うん、どう解釈すれば。
それがね、だからうち、もう今年一で保健所来るんですよ。
はい。で
生レバー出してへんかって。
うんうんうん、
いや、出してないです。
そこの焼肉の親父は焼きレバーって言い張ってましたよ。
はい。だから、あの、お客さんが生で食べたら注意してくださいっていう紙も持ってきてるんですよ。
うんうんうん、
だそれで、だ今、その保健所の目をかいくぐってるだけで、そこの店は。
で、白石監督が焼かずに、ひょいって。はい、
もし見つかったら、うん、そこの店の人だけじゃなくて、
はい、
それをテーブルまで持ってったバイトまで逮捕されるんですよ。
だ親父が一人で持ってきてました。
だバイトを逮捕されるようにするためじゃないですか、ね。でも親父逮捕されたらバイトはもう、あっという間に無職ですから、ね。
いや、親父一人以外は見当たらなかった。
はい、それがね、
はい、
もう、保健所って、だたまに店閉めで捕まえるんですよ。わかりつつ出したって。裏メニューで出したとか。
よー、焼いてくださいね。
はい、
あの、これ、夜間でも食べれるぐらいの肉ですけど。よー、焼いてくださいね。
そうなんですよね。だから、そこがね。
まあ、だ生千枚もダメなんですか？
生千枚はまだ大丈夫です。
どう違うの？
いや、あの、人が死んでないから。
だけ？
はい。
でも生鮮だって人死ぬ可能性はあるじゃないですか。
ありますよ。でもまだその例が少ないけど、保健所は嫌なんですよ。せめて湯引きにしてくれって。まだ服の皮湯引きみたいになるけど、それも嫌じゃないですか。
でもね、なぜ人々はね、飽くなく生で食べる追求をし続けるんでしょうかね。
それは、あの、お箸の国の人ですから。
お箸の国の人は生なのか。
やっぱりみんな、やっぱり刺身から入るんじゃいます。
あ、なんか、愛蔵くんがいけるって。
あ、いけるって、おお。
なんか泣けてきましたね。
はい。
で、グループ通話に参加させてみようか。ほんまにいけるんですかね、うん、この男。
ねえ。美人さんがもったいないですよ。
うん。愛蔵くんがね、
あ
まさかですよね、
うん、あのいろんな坂ありますけどね、下り坂上り坂まさか
まあね、今いろいろと暴力のこと調べたりとかね、
あ暴力人間見たりとかね、
そうですね、暴力人間見たりとかね、
バッチ当たり暴力人間見たりとかね、
そうバッチ当たり暴力人間見たりとかね、超暴力人間、デラックスを見たりとかね。
暴力三昧じゃないですか。
あと、うどんですよね、やっぱり。
うどん。
うん。
だから僕、豚さんの影響を受けて今、曲がれスプーンを借りてきたんですよ。
あ、ほんまですか？
はい、まだ見てないです。
あ、僕も。あの僕もね、あの、ツタヤさんに行って、いつもと違うツタヤさん、
はい、
梅田店とかやから、
はい、
割と品揃え、ええんですよ。
あ、良さそうですね、梅田店やったら。
まあ、そこまでめちゃくちゃいいわけじゃないけど、
うん、
やっぱり普段行ってるとこよりかはもう断然いいんですよ。
おうおうおお。
売り場も広いですし。
ねえ。
で、そこで曲がれスプーンとかその、ないやつとかね。
はい。
あと、あの、様々な、白石監督の映画も結構ありますし。
おうん。そうなんだ。僕とはリスナーさんに謝らなあかんのが、
うん、
口先女は白石監督でした。
いや、だからそうですよね。あと、テケテケ。
はい。もう一回見返しに行ったら、
はい、
あのパッケージ取って、はい、こう、白石浩二って書いて、あー、白石浩二や、おう。
口先女の内容覚えてます？
いや、僕見てないですよ。
あは
ぁ、はい、怖いから。
はぁ。え、宮田さん怖いの嫌いなんですか？
嫌いですよ。むっちゃ怖いですよ、女。
むっちゃ怖い。
むっちゃ怖いじゃないですか。
呼んでんのに出ないですね、あいつ
は。はい。いや、なんかカチャカチャ言うてますけど、ちょっと待
って。あれ、宮田さんって怖いの、
うん、
怖
かった？ね、呼んでるって、豚さんが言うてますね。
うん。怖いの怖かったですっけ？
あ、怖いの怖かったですよ、めっちゃ。
で、暴力的な映画は好きですよね。
やいやいや、暴力人間、バチェタリ暴力人間は豚さんが寝るから好きでしょ。
うん。何を言って
る、ね、豚さん中尾さんも寝ちゃったです、寝ちゃった。
いや、あれは
ベロベロで酔っ払ってみて。あ、来た。
来ました？
どうですか？カサカサってマイクの音が。
何を喋ってたの？
はい、愛蔵くんです。
おはようございます、まさき。
おはようございます、愛蔵さん。
そして、ミャウダーです。
ワンマンコ、ミャウダーでおまー !PS、モテモテ、大丈夫か
いいテンションですね。
いや、やっぱ、肉の日が近いっていうこともあって。
はい、ああ、テンションも上がってきます。
そう、はい、お肉の日話なんかも交えつつ。うん、
それ。
とにかく、肉の日、12月29日。
そう。肉の日は、ミャウダー
焼き肉。12月29日か。
はい。何曜日ですかね、肉の日は
火曜日ですね。はい。チューズデーですよ。
火曜日って普段は焼肉レストラン当時ってお休みですけど。
そこのところはね、
そっか、
たまたま年末で。
うん。
営業します。
でも12月29日って毎年年末のこと多くないですか？
偶然ちゃいますか？
でも火曜日っていうのは火曜日じゃないですよね、毎年。
ねえ、ねえ。
じゃ、
だからたまたまですね。
たまたまだ、今年2015年は29日の年末が火曜日やけど、
はい。
焼肉レストラントラジーは奇跡的に営業をすると。
そう。
だから肉の日、今年は無理かよって。
ねえ、なるところが、八番街に起きた奇跡みたいな感じですよ、本当に。
ニューヨーク東。
8番何を言って
るああ、なるほど。そういうことね。
最近愛蔵くんがですよ。
うん。うん。
なんかギャオを見たんですって。
ギャオ、うん、ギャオ見ましたよ。裏切りのサーカス。うん、
サックス？
サックスではないね。サーカス。
あ、サーカス。
裏切りのサーカスって映画が、イギリス映画です。
はい。
あって見てたんですけど、ね、はい、面白かったですね。
え、裏切りのサーカスって何回目に？
ん？何回目？見たのが？
うん。
2回目。
ほ
ー。何年前1回目を？
1、2ヶ月前に、ツタヤで借りたんですよ。
はい。
おーおーお
ー。すごい面白そうだったから。
はい。
100円、100円。まあ、そのツタヤももう潰れちゃったんですけど。
はい。
うちの近所でも伝えないんですけどね、うん、それでギャオでやってるわいと思って、
うん、
見たんだけど、
はい、
なんだろう、
ゲイリー・オールドマン、
そう、ゲイリー・オールドマン主役のスパイもの、
うん、
なんですよね。
あ、いや、アメリカ映画なんですか？
イギリスや言ったやん。
イギリスも、イギリスものスパイものだな、007しか浮かべんから。
ああ、まあまあ、でも同じ所属の MI6、
あ、それぞれ多分と同じ所属の
スパイ組
織。別に、007と話が繋がってるわけじゃないよ。
うん、だ
からスピンオフでしょ？
違うって、だから。その組織自体は、007と関係なくあるから。
あ、ミッションインポッシブルとも関係ないですね。
ミッションインポッシブルってあれなんだっけ、あれ、組織。
知らん。
アメリカの組織じゃない
ね。あ、そっか、アメリカ。
そもそもスパイ大作戦がアメリカ映画であるからにして。
うん、あ、そう
とかドラマ。
いや、それで見たけど、
はい。
なんだったっけ、まず、裏切りのサーカスっていうタイトルだから、
はい。
何、サーカスみたいにぐるんぐるん、入れ替わったり、ね、
空中
格子が入れ替わったり、どっちが嘘だったりとかみたいな。
空中シーソーのように。
空中シーソーの、そうそう。
いや、僕はサーカス。
熊の三輪車のように。
サークルがくるくる回ってるサーカスかな。
いや、どっちでもなくて、
うん、
サーカスっていうのはその組織の何通称だったらね。
ああ、イギリスのスパイ組織。
そうそう、
サーカストラジみたいな感じですね。
ああ、そうですよね。
うん、そうかな。
モテラジとかじゃない
ですか。初めて聞いたから、俺その MI6 のことサーカスっていうのって。
うん、
普通6とかね、そのまんまなんだけど。
MI6 ってほんで、実際するんですか？
しますよ。 なんだっけ、イギリスの川沿いに建物がほんまに建ってますね。
CIA みたいな感じですか、
そ
んな
の。そうそうそうそう。CIA はアメリカのランクレーだけど。何それ、怖い話。陰謀論かなんか。実在しますがな。
だから CIA、FBI、インターポールで、その MI6。
いや別にそれ、待ってください。FBI は別にスパイ組織じゃないだろ
う。まあでもカウンターインテリジェンスというか、国内スパイ取り締まりとかやってるのは FBI なんで、アメリカだったらね。
連邦警察でしょ？
まあそうだけど。
それ警察だったらスパイの取り締まりの一つもするかもしれんけど、スパイ組織ではないでしょ？スパイ組織は CIA とかの方でしょ？
まあ、でも多少そういう活動もやってるから、
FBI
も、うん、まあ一応それに入れてもいいんじゃない。
入れていいんやん。
あとだからそのアメリカ国内で CIA がその、うん、傍聴とかは確かやっちゃダメなんだよね。FBI の管轄だから。
もう、だからあのスパイ博覧会があったら FBI とその、うん、なんとか6が出てくるんですね。
そうそうそう。同じ役割なのは CIA と一緒の役割なのは MI6。で、イギリス国内で、スパイの活動を防止してるのは MI5 っていうのがまた別にあるんで。軍事情報6課、じゃない、5課か。
ちょっとちゃちゃ入れますよ。キングスマンとは関係ないんですよ。
キングスマンはね、
はい、
キングスマンは、
スパイじゃないですか。
漫画の中の話で、
はい、
キングスマンという組織なので。
あ、
そうなんだ。
で、キングスマンっていう組織は、その漫画の中の、今宮田さんが MI6 ってほんまにあるんですかって言って、あるわいって言ったのと、こう対応してて、うんうん、キングスマンってほんまにあるんで、ないわって。
ないんや。
だから なんです。レインボー6みたいな。
ああ。
トム・クランシー、レインボー6みたいな。レインボー6っていう特殊部隊あるんです。ないってって。
メインブラックは本当にあるんですか？
レインボーシックじゃない。レインボーっていう組織あるんですかって。レインボーの、司令官っていう意味のレインボーシックスです。
ああ、そうなんだ。
はい。
うん、だ MI6 は実在するということで。
する
はい、バンコラはいないです。
バンコラいないですね。
バンコラって MI6 なのあれ。
5やったかな。
いや、まあ、どっちでもいいんだけど。
あ、そうか。ほんで、インター、タイファーポール、9とか8とか6とか、ワンピース出てくるやつはそっから撮ってるんや。
あ、そんなんがいるんや。
うん。
それ何する人たちなの？
スパイしたり、暗殺したり。
え、それはもう、ポール？
サイファーポール。
サイファーポール？
サイファーポールとかな、なんか SP6、SP9 とかあるんですよ。
スパイの SP？
はい。
はあ、はあ、なるほど。そんなん。じゃあ、そういうのに乗っ
取
って
るんですね。
ですね。もしかした
ら。MP はミリタリーポリス。
ミリタリーポリス。ミリタリーポリスこそ関係ないじゃない
ですか。関係ないですけどね。
で、MI っていうのは、何の略なんですか？
ミリタリーインテリジェンス。軍事情報。
その軍人の頭のやつが、
いや、もともとだから、その、軍隊の情報を集めるような組織から始まってるからっていう。
お
だから、いまだにそういう。まあ、普通はだからもう普通、呼ばないですね。6とか5としか言わないかもしれないけど。
6が頭やつで、5がそれより頭劣るやつ。
ちょっと待って。なんでさて劣るやつとか作らなあかんねん。
いらないです。
アホなの？
違うの？
ちゃうよ。
それなんかあれですよね。中二漫画で言う、ランク分けみたい。
ねえ。
B 級選手と A 級選手と S 級選手。その上にいる SS だみたいな。ゴールドセイントみたいなもんですよね。ブロンズセイントの初戦下級選手みたいな言い方ですよね。
違うけどね。
北斗と南斗など、初戦が皇帝の門を守るための憲法でしかないわって。その上に元と貢献があるのだみたいな。でも元と貢献弱かったですよね。
いやいや、とりあえず MI6 さん
はい。
ああ、6で何だったっけ？その
裏切りサーカスで。
サーカス。
うん。
裏切りサーカス。何を裏切るの？ まあでもスパイゲーだから裏切ってこそなんぼみたいなとこありますよね。
それがだから、その MI6 の中に、うん、あのスパイがいて情報が漏れとるんちゃうんか。
まあ、二重捜査官ですね。二重捜査官。
ソ連側のスパイがいる。
焼肉レストラントラジーの店員に牛角の店員がいるみたいな。
ああそうそうそうそう、隠れている。うん、で、寿司とかに情報を流している宮田さん。
はいはい、宮田さん2か。牛角ではこんな風に作ってますよ。
あなんかでも、それ聞いたことありますよ。これ今言うてええんかな。
うん、うん、いいよいいよ。
あの、王将のこってりラーメンを、
はい、
あの、作ったのは、はい、あの、王将の特殊部隊が、天一に、あの、修行に行って、
はあ、
で、天一辞めて、王将に帰ってきて、こってりの秘密はこれですわ、言って、作ったって聞きましたけど。
はあ、あ、でもあれ確かに完成度高くて、こってりしてないとこ覗けばこってりラーメンと同じ味ですからね。
うん、
ね
こってりしてないんじゃダメじゃない
さらさらないですよ。
え、似てはないの味。
いや、味は一緒、味は一緒。
味は一緒
ただこってりはしてない。
何それ。
これは王将の特殊部隊が。
はい、入り込んで。
はい。
味付けは一緒、一緒。
肝心のとこを盗み忘れてるんじゃないですか大丈夫
ちょっと、こう、住み分けせな、やっぱり、訴えられるから。
ああ、まあまあまあね。
最初ね、最初僕、その、王将のこってりラーメン食べた時は、京都の三条店やったんで、三条ラーメンっていうメニューやったんですよ。でも、その、天一のお膝元でようやるわ、と思って。いや、でも、王将のお膝元ではもうあるから、なんちゅうか、なんですかね、ガンガン戦ってたんでしょうね。
え
ぇ、ー、じゃあもう裏切りのサーカスの続きやけ
ど。ちょっと気になるけど、まあいいか。
いやいや、それだけですよ。だから
、
何この三条ラーメンって思って頼んだら、
うん。
うわ、これ、天一やんって思って。
どこでもやってるそれ。
今はどこでも割とあるんじゃないもう一回消えましたっけ
いや、
またなくなりましたっけ。
こってりラーメンあります。でも、三条ラーメンしかわかんないですけど。
最初は三条ラーメンって言って見たんですけど、そこからほどなく他の店舗でもこってりラーメンっていう名前で割と見かけるようになって。は
い、で、同じやつやラーメンとかもこってりに変更できますけどとか言うてますし。
あ、そうなんだ。日本一ラーメンとか、なんか日本ラーメン。
日本ラーメン。
日本ラーメン。
ある、ある。はい、あれ、王将のくせに高いんですよね。
ね、高いです。
そうそうそう。
じゃあその、なんていうんですか、こってりラーメンっていうのは、うん、天一と味が一緒なんです。500円以下とかなんですよ。
おー。
だから300何本とか400円ぐらいの話。いや、今は知らんですけど、出てきた当時はそうやったんですよ。
なるほどね。
で、味一緒。ただこってりしてない。なんかサラサラしとる
。そう、ドロッとしてない、こってり。
うんうんうんうん。
うん、なんか、ちょっと、ちょ
っと、裏切りのサーカスの話。
以上なんですよ。だから気にならないで、もう。
それ
以上の話はないんで。
気にならないで、気にならないで。で、まあな、そのスパイがいるっつうんだけど、
はい。
シックスの中に。
はい。
それがね、ボスがいて、幹部6人ぐらいんだけど、その中の誰かだっていうん
です。おー、ジャンプみたいな。
大物。
うんうん、
はい。
で、ちょっとボスが失脚しちゃって、
はい。
なんかゲブって聞こえて、まあいいえ。ボスが失脚しちゃって、その副官みたいだったスマイリー、
はい。
ゲイリー・オールドマンね、うん、がやってるやつ。が、シックスを追われるんだけど、その後でちょっと、うん、やっぱなんか裏切り者おるんちゃうんか、お前探してくれんかって、財務省かどっかの人に言われて、
うん、
で、裏切り者を探していくっていう話。
いや、また、シックスのうちの一人がゲイリー・オールドマンなんですか？
そうそうそうそう。
で、残り5人を、犯人探しに。
そういうことですね。
あ、犯人探し者なんや。
うん。犯人探し者でした。
誰が怪しいんやろみたいな感じ、うん。
この中に犯人はいます言うて。
で、探っていくんや。
うん。で、ちょいちょいみんな怪しい。
な
ぁ。んで、
全員殺したらわかんの？
だいたいこれは、どこまで喋っていいの？ネタバレありでしょ？いや、
わからへんけど、アイゾー君がこれをこれから見る人にとって都合のいいとこまで。
う ああ、じゃあ、まあ、
僕の予想では、あの、ゲイリー・オールドマン以外全員犯人。
ああ、なるほどね。
怪しいと思ってたけど、やっぱみんな怪しいんやんって。
そう。
でも、それよりも何よりも大事なのは、やっぱあの、あれですよ、スマイリーの、副官、スマイリー副官なんだけど、またその副官が出てくるんだけど、はい、で、あの、ベネディクト・カンバーバッチが出てくるんですよ。うん、それがすっごいホモなんです
よ。おー。
ホモっぽさが。いや、ホモっぽさっていうか、ホモなのよ。
うん、ホモなの。ホモの役。
それはもう確定してんのか。
そう。なんだけど、俺一回目見たとき、この映画ね、
うん、
なんだっけ、一回目だけではわからない。二回目で、次々と発見があるみたいな、押し文句なんですよ。
モテラジと一緒でね、二回見ろって言いますもんね、映画は。
うん。モテラジと一緒で、うん、言ってたっけか。
うん、じゃあ、モテラジが
映画は二回見るべきやって。
そう。で、確かに見たら、
うん、
ホモの彼氏を振るシーンがね、あったんだけど、
はい。
一回見たとき、全然俺それ気づかなくて、
お
俺何を見てたんだろうと思って。やっぱ二回見ると違う。
違うでしょ。なんか一回目見るとこのシーンなかったやろとかって。
そうそう。
ってしまうでしょ。
カンバーバッチがね、なんかね、はい、お家に、ちょっと、ゲイリー・オールドマンに、うん、お前これから警察の監視とか厳しくなるから、身辺整理とかしとけよって言われるんですよ。
はいはい、
で、深刻な顔でお家に帰ったら、
うん、
ちょっと、インテリだけど、なんだ、ほがらかな、
はい、
薄らはげた男がいて、はい、いや、うちの学校の生徒もさ、なんかあんまりさ、ちょっと、こんなんじゃ、昇級できるのかな、ははは、とか、いう、まあ、多分先生やってんだね、はい、彼氏は、
はい。
って言いながら、振り向いたら、もうカンバーバッチがすごい深刻な顔してる。
うん、
で、荷物まとめて、その先生は出てくわけだけど、
うん、
先生やってる彼氏、
うんうん、
こんなシーンなかった、一回見たとき。
ねえ。そうなんですよ。一回見たときに、ないシーンが出てくるんですよ。
これ見て、だから俺、それ、一回目見たときには、一回目見た後で、ウィキペディアとか見て、
はい、
カンバーバッチはホモ役って書いてあるから、
はい、
その情報いるって思ったんだけど、うんうん、2回目見たらそんなこと、そんなシーンがあるんだから、それはいるわな。
うんうんうん、
いや、その気づかないもんね、いろいろ。
いや、それってでも、たまにあるじゃないですか、予告の、コマーシャルで、だそのシーン一切出てけへんわ、言
う
て、
うんうんうん、
言われるんやけど、で、もう一回見るじゃないですか。うん、ほんま出てけ。
いや、それは単に予告編にしかないシーンでしょ。本編からカットされたらシーンでしょ。カットしたけどもったいないから予告編で使おうっていうやつじゃないですか。
あれやめてほしいでもね。
ねえ。
でもまた、後に今 DVD、DVD とかああいうソフトの時代に完全版とかって言って、
うん、
昔は完全版とか出なかったんですけど、今はすぐ出ますからね。
うん、
すぐ出る、すぐ出る。
ディレクターカットとかね。
ディレクターザカットとかね。
言ってないけど。
いや、だから、2回見るべきなんですよ。
2回見るべき、ほんまに。気づかないから。
ネタバレとかよう言うけど、うん、ネタバレしてから映画っていうのはね、本領発揮するんですよ。
ほんま
そうですね。わかりやすいですよ。でも、ハラハラドキドキするとこもう一回見たくないじゃないですか。
ちょ、待ってくださいよ。ハラハラドキドキするところもう一回見てハラハラドキドキするんだったら見るべきなんじゃないの。
またハラハラドキドキするじゃないですか。
でもそれって幸せじゃないですか。一回もう、結末知ってるはずやのにハラハラドキドキするって。
いや、ああ、こう、うわうわうわって、もうな、もう、志村後ろ見た感じで、志村後ろ後ろって。
僕が何回ダイハード見ても、死ぬんちゃうかって思う。
もうドキドキしますよ。
じゃあいいよね。
うん。
ああ、あかんか、その箱開けたあかんって。
でも俺ドキドキするから2回目見ないときあるな。
ねえ、怖いですよ。
ちゅうことは人間はオチ知ってるとか知らないとかって関係なしにドキドキするちゅうことですよね。
ああ、まあまあ、そういうことになりますね。
エイリアン2とかでもなんか数十回見てもドキドキしたりとか笑ったりとかしますよね。
もうターミネーター2で爆弾持って黒人が、はっはっはっはっはっ、僕もドキドキします
ね。するする。確かにそれはする。
そんなん言ったらダイハード3で、黒人死ねみたいな看板持って、
立ってるとこ。I hate negro って感じ
だと。あそこめっちゃドキドキしますよ。何やってんのって。 ブルース・ウィリス何やってんのってなる。
映画館火つけられんで思いますもん。
うん。ドキドキしますわ。
うん。というわけで。
やっぱ2回見ろってことですね。
ほんまやほんまや。全然気づかないから。
あの、見逃したんじゃなくて、はい、見流したんでしょうね。
見流した。
あ、見流した。はい、ああ、ね、そうかもしれないですね。
あのね、自分の記憶とか自分の見てるものを信用すんなよって。
ああ、そうそう。
映画あんだけ2時間見てね、ああ、だこうで言ったくせに2回見たときに、あれこんな、そんなシーンあったっけそんなのって。なるってことは自分はどんだけボンクラやねんっていう。
一番疑うのは自分やで。
そうそう。ほんまや。
見てへんわ。
ショックだわ。
見えてるね、うん。見えてるだけやで。
見えてたんかなぁ、うん。でも DVD で10回ぐらい見た映画でも10回目ぐらいでも発見あるからね。
うん、で僕子供、今1年生の娘に、はい、学校から帰ってきたら復習しろってちゃんと言ってますから
ね。ああ、そうね。
お前ちゃんと勉強したつもりになってるんちゃうやろな。
ましてや映画ってすごくわかりやすいものじゃないですか、どっちか
言
った
ら。ねえ。見返しやすいしね。
わかりやすく作ってくれてるんだもんね、あれ。
そうやのに、それでもわかんなかったら本とかどうなのって。
本もね。
本こそ目が流れていくことがあるからね。ね
本もね、一回読んでから読み返してからが本領発揮なところがあって。うん、
まさに本だけで、本領発揮ですね。
何度だって読み返しましょうと。
ねえ。まあ、ださ、漫画を読み返すのも本を読み返すのも。
あ、漫画って、読みやすいもんじゃないですか。
ねえ。それでも見ようとしてるんでね。
そう。
あれ、こんなシーンあったっけって。
ねえ。先に物語進んで、あーって、なんこれだ、読み返してみたら、あ、これかってありますよね。
ある。
伏線じゃなくて、ただのほんまに見流してる。
まあ、だからそういうわけなんで、裏切りのサーカス見ましょうね。はい、他にもホモが出てくるんでね。素敵ですよ。
なんでそんなにホモが出てくるの？
わかんない。
ホモ映画の側面もあるってこと？
イギリス人
の二組が出てくるね。
それも出すぎやろ。
そんな、だって登場人物いないのにな。
でもなんか MI6 かなんかって言ったら、サマセット・モームって確か MI6 とかじゃなかったでしたっけ。
いや、知らないです。
CIA?MI6? なんかスパイでしたよね、サマセット・モームって。
いや、それがなんだっけ。それ何？サマセット・モームって誰？人？
なんか月と6ペンスとか書いた、アメリカでの、あれですよね、大人気小説家。
ほー。
イギリスのスパイかなんかでしたよね。
そうだ。
はい。
あとあれよ、当時ってあれ、映画の年代はわかんないんだけど、
うん、
アメリカじゃない、イギリスってホモ死刑だったりとか、強制しないとダメ。死刑じゃないか。精神矯正受けないとダメとか確かあった
はず。人としてって。
アメリカでもちょいと前はホモ死刑とかでしたよね。
恐ろしい話です。あの人も死んだよ、それで。誰だっけ、あれ。チューリングか。アラン・チューリングも死んでるね。
うん、
コンピューターの偉い人、うん。あれの映画もあるらしくて。
うん、
で、それもベネディクト・カンバーバッチがやってるんだって。
うん、
なんかこの前ベネディクト・カンバーバッチホモで検索しようとして、俺ツイッターで間違えて書いちゃったんだけど。
うん、
カンバーバッチホモ。調べたらなんかやっぱいろいろやってるみたいだね、あの人。
誰でしたっけ？ X-Men の。
ハゲじゃない方でしょ。
そう、ハゲじゃない方のジジイ。
ハゲの方がホモっぽいのに、ハゲじゃない方がホモ
っぽい。そうなの。
ピカードじゃない方？
そう、ピカードじゃない方、あれですね、磁石の方。
ねえ。
ヘルメットマンの方。
ヘルメット磁石の方。
はい、ハゲを集めろ。
エグゼビアじゃない方ね。ね、
ロマンスグレーのゲイですね。
あの人ゲイなんだ。知らんかったな、それ。
だからマグニート。
ね、マグニート。
イアン・マッケランじゃない？
あ、そうそう、イアン・マッケランですね。うん、イアン・マッケランは、ホモを公言してますよね。
ね、あ、そうなんだ。ミスター・カトーも。
ミスター・カトーも？ ミスターカートって、あの、ヒカルスールのスタートレック。
スタートレックの、はい。
あ、そうなの？
はい。思いっきりゲーですよ。
思いっきり。
全然知らんよね、ああいうのね。ああ、それだったらあれよ、あの、天才少年、ドゥギーハウザーの主役やってた人。
うん。
名前忘れちゃったけど、あの人も、ほぼ公言してるね。
で、イアン・マッケランが、まあ、これもイギリス人なんですけど、
うん。
あの、ほぼ公言、公言というか、なぜ俳優になったのかっていう。
あ、ニール・パトリック・アリスだ、ドゥギー・ハウザー。一応それだけ言わせて、はい。はい、終わり。
なぜ、あの、なぜあの、映画俳優とかになっていったのかと。
うん。
この業界にはいっぱいホモがいたから安心できた。
ああ。
今思ったことそこまで言
う
てるわ。
あ、そうなんや。
そうなの？
だから居心地がええっていうか、もうそこぐらいしか、そこに進むのが一番安心だろうという。
うん。
なんかあの、サイバラリエクの漫画で、うん、あの、昔読んだやつで、あの、日本も、
うん、
こう、すごいゲイ、慢性な時があって、
うん、
それを、あの、仏教を持ってきた、あの、お坊さんが、ゲイはあかんとか、ホモはあかんっていうふうにしてきた。もしそれが来てなかったら、もう、未だに日本はもうゲイ慢性の国になってたんちゃうかって。
ま、え、慢性って何？あ、慢性って韓国語の慢性。慢性。
うん。あんた、ゲイ万歳。
ああ、そういうこと。
ゲイ天国。じゃあ、ほら、あの、織田信長
対する、
ね。
でも空海とか、最澄とか、中国で、
ゲイ学んできた。
そう、学んできて、日本に広めたはずですけど。
うん、それまでは、ほんまに、むっちゃもう、男でも女でも、くんぞ、誇れちゃったんか。
でも、その坊さんが、これは偉いことなんだっていう。
うん、これあかん
や。いや、あかんじゃない。あの、これすごいことなんだって。だから、偉い人にだけ許されたすごいことなんだって。
あ、そうなの？そう、そう
だから、お寺とかではもう、だからその延長であの、そういう武将とかも。
うん。
逆に百姓とかはそういうの知らなくてっていう。
どっちかっていうとさ、その、なんだっけ、開国してからヨーロッパがあんまりほぼ許さんみたいなんだったから、そっちに合わせたっていう話は聞くけど。
そうですね、なんですか。鹿児島とかの薩摩とか、
うん、
ああいうところはそういう要素が強かったから、そんなのガンガン禁止していこうという。
でも僕その未だにね、そのゲイっていうのには抵抗ありますよ。
新選組がホモ禁止令出してたんですよ。
おお、そのホモばっかりだったんですか？
新選組のその後期新選組は土方とか近藤とかが仕切ってたわけじゃないですか。
はい。
彼らはあの百姓やったわけですよ。
はいね、百姓上がりです、ね。
百姓上がりに、あのなんか板橋とかあの辺の、
はい、
百姓上がりやから、そういうのが分からなかったっていう説がありますよね。で、あの
趣味的に
隊員として入ってくるのには侍崩れが多いわけじゃないですか。
ああ、だ先輩好きですって言うてくるやつが。
でというか、その体内では、
うん、
その武士のたしなみを知ってるようなやつが多いから、
うん、
そいつらが勝手にホモリアあったりとかしてるのを見て、あのやめんかって、あの
気持ち悪いって。
でもなんでダメになったんだろう。別に戦闘力が下がるわけでもなさそうなもんだけど。
いや、だからその百姓上がりやとか理解できなかったっていう。
なんか気持ち悪い思ったんでしょ。
なるほど。
っていう話がありますけど、土方歳三は最後、あの、なんです、五稜郭とかに行く途中で、うん、なんか胡椒
を
自分につけるように。胡椒ってあの、ペッパーじゃないですよ。
わかるわ。
だからなんかそこであれですよね、あの武士のたしなみを知ろうとしたたんじゃないのかっていう話も多少ありますよね。でも、その新選組前世の時は、体内になんかあの、ホモ禁止令とか出してましたよね。う
ん、何が気に入らんの？ま
あ、いや、ホモ禁止令。
まあ、自分らのやり方を押し付けることによって支配力を強化しようとしたんじゃないですかね。
それから、男が男に惚れる。うん。 カリスマ性をもっと高めよう思って。
近藤さんとかはもう理解が不能やったんじゃないですかね。うん、
ああ。わかんないもんか。うん、もうね、それ
。でもどっちにしろ新選組はもう殺し合いを繰り広げてましたけど。
え、でもどうですか、はい、僕はゲイとかホモとかわかんないです。
わからなさ。
はい。あの、だ、あの、差別はしませんよ。うん、でも、あの人ゲイやって言ったら友達とはあの人ゲイやねんでって言うて、こう言うじゃないですか、指さして。はいはい、で、その言うた後にすごいブルーないじゃないですか、とあの知ってる人やのにって。
はい。
でも、それを公言してるかしてないかでも、だ僕の民度が低いんか。
民度、
うん、あの、ほら、芸能界でも、こう、ホモ説とかやね。ゲイ、農会。うん、でも、でもホモ説とかあったら、こう、そこをクリックするじゃないですか。
だからなんですんねん、まあまあ、興味ないのに。
じゃあ、面白そうやから。
ちょ待ってください。嫌いで、不愉快とか言っておきながら面白そうやな、うん、ってない
。で、人と話のネタになるじゃないですか。
まあまあね。
な、あの人とあの人できてるとか、ほんでゲイやで、って、ホモやで、
はいはい。
で、本当にって。で、そういうふうにテレビ撮ったらまたそういうふうに見えてきて。
見えてきて。
あ、ほんま、おねっぽいなって、ああ、はい、どっちが受けが立ちかなとか、
その。めちゃくちゃ興味あるじゃないですか。ダーさん。
ばっちりですよ。
どうなんですか？でも、好きの裏返しなのか？
でも、いや、でも自分はでも、むっちゃ、ナオンが好きで。
ナ
オン。
いや、だからあの、新選組の近藤さんとか、土方さんとかも、うん、もう、その島原とか、
うん、
そういうね、風俗街、
うん、
入り浸ってたわけですよ。
ねえ。だ、でも、ゲイの人を否定する気持ちはないんですけど、
はい、
で、一緒にゲイの人と飲みに行っても楽しくわーって出てきますけど、
うん、
例えば一緒にゲイの人と二人で飲みに行って、はい、馴染みの店に、
はい、
で別の日にあの人ゲイやねって言うてネタにする自分がおるじゃないですか。
別にその人が普通に公言してるんだったらいいんじゃないですか。
いやでもなんかでも そんなことでこう友達をなんか話のネタにしてるのか僕。
友達を売る行為。
なんか気持ちが傷つきますね、自分自身が。なやっぱ俺や、な低俗な人間やな。
じゃやめたいやん。
でもやめられないじゃないですか。
止まらない。
リアクションが楽しいじゃないですか。かっぱえびせんでなんですか。
うんうん、
相手に言うてこう話して、面白いって言われたじゃないですか。
言われたい。
うん、デストロイって言われたら、デストロイかなって思う。
デストロイとは言わないでしょ、そこで。唐突に。
まあまあ、そうですね、それやったら自分はもうやっぱり差別主義者なんかなって思ってます。
でも好きか嫌いかって感情を持つのはいいことなんじゃないですか。
好きか嫌いか、ね、でもあの男が男に惚れるっていうのはあの内面生き方生き様尊敬する相手を敬う気持ちなんかなと思うし、
うん、でも敬うイコールセックスにならないですよね。
ねえ、ならないですね。
なんでだ。
そしたらね、女性の先生に、こう、あ、この人素晴らしい思って、こう、性行為しようとするわけじゃないじゃないですか。
いや、だから、あの、尊敬イコール性行為と結びつかないですよね。
ねえ、はい。
これがなぜなのかっていうのは、あの、人間のまたこれが不思議なとこなんでしょうね。
ねえ。でも、さ、こう、ゲイの友達はいっぱいできて思いますけど。
できたんや。
いや、まあ、ゲイ、あの、ほら。あの、いろんなゲイの人もおるじゃないですか、いっぱい、みんな。
みんな。
はい。で、うん、あの、僕は物分かりいいように話します。
でも本当は物分かり悪いから気をつけろよって思いなってんねや。
いや。
口に気をつけろよって。
いや、物分かりいいように思ってねって、いい人でいてねって思って。ほんで、全く知らない人にあの人ゲイやねんって言う
て。あの人ゲイやねんでって、その人が別に私ゲイですねんって言ってる人だとかまへんじゃないですか。
いやでも、だからそれを聞こえてなかったらこう言いたいじゃないですか。 そこはね、だからそれでなんか自分が悪者みたいな感じやなって思うんですよ。
あ、悪者。
ああ、まあまあ、なんか罪悪感があるっていうのは分からんではないですよね、ね、そういうの。
で、そこで笑い物にしていくわけですか？
いや、ネタにしてた、まあまあ、俺は抱かれたことないけどね、とか言って。
分からへんけど、よく
ゲ
イ差別がどうのとかっていう、運動とかあるじゃないですか。
うん、
LGBT、
はい、
がどうとか、ゲイリブがどうみたいな。
うん、
中でなんかやっぱり好きか嫌いかが言えないみたいなのはちゃうのかなって思うんですけど。うん、
好きか嫌いかが言えないって何？つまり、あの子のこと好きとか、それ気持ちが弱いんじゃないか？
いや、違いますよ。だからゲイを差別するとかは良くない。黒人を差別するとかは良くないかもしれないと。
うん。
でも、発言とか思想の自由はあるじゃないですか。
ああ。
例えば黒人、俺は黒人嫌いなんだっていう人間がいたら、黒人、俺は嫌いやけど黒人をいじめたりとかするのは間違ってるとかっていうのは、同居できるんじゃないのかっていう。
まあまあまあ、生き様ですんだが、自分の。
ね、でもなんで肌の色だけで嫌いとか、いや、
うん、
分からへんけど黒い肌の人間は嫌いなんだって。
うん、俺は嫌いだけど仕方ないんじゃない？嫌がらせはせえへんで。
そう、嫌がらせとか、いじめたりとかはしないけど、うん、殺したりとかはしないけど、うん、ただただ、
それはね、男好きじゃない、だから。
好きじゃない、うん。
でもそれをさ、例えば地位のある人が言ったりしたら、うん、大問題じゃん。
大問題。だから地位のある時にそういうこと言うのはいじめに近いから、それは言うべきじゃないんじゃないですかね。でも、ミャウダーさんには地位も何もないじゃないですか。
なんてこと言うんだ、おい。
ミャウダーさんが大阪市長とかやったら、
それは。
ゲイ大嫌いとかやったら、まあ、いじめじゃないですか、その、役職のある人間。
でも、僕は、モテラジパーソナリティですからね。
役職権力ある、公人。
モテラジパーソナリティって公人なんじゃ。
問題や、これ。
だから、リスナーさんで、ゲイの人は気づいてるかもしれない。
なんやろな、ね、好きか嫌いかが言えない
っていうのは思想、それも思想の統制みたいな、統制
よろしくないみたいな。ただなんか特に理由があるわけじゃないけど嫌いなんだとかはもう仕方ないんじゃないかなと。
うん、そうだ、そう、ね、嫌いやけど嫌がらせもせえへんし嫌味も言えへんし、ただ単にちょっと笑い物にするだけ。
例えば辛いもんが嫌いみたいな話の、
うん、味からも嫌いね。
例えば人の生き方でこういうのが好きとか嫌いとかっていうのはあるじゃないですか。
はい、
どうしても
、ね。例えばウインナーでオナニーするやつってもうどうも好きになれんわっていうのは言ったら。
好きになれんわ、そうです。そうだな、それ許せんな。
でもほら、
めちゃめちゃ許せんよな。
今でこそ今オタクに市民権があったじゃないですか。
はい。
でも20年前でオタクに市民権なかったですよ。ただ気持ち悪い。
あ、
その宮崎勤事件は頭あるかもしれない。
1980年代の初頭とかって、よくオタク狩りって言って、100人単位で殺されたりとかしましたもんね。
オタク大虐殺じゃないですか。
なんかクリーミーマミとか不明とかって言って、踏まれへんやつを全部銃殺にするとかよくやってましたもんね。
恐ろしい世の中
で。20年前ですよ。
それが。
ちゃうわ。それ20年前って怖いな。20年前ってまだ1995年の。
あ、そうか、うわ。
あ、違う、ごめんなさい、35年前だ。
もう時間感覚がもうあれや、もう年寄りのあの時間感覚になってくるから、そう
です。でも、いや、もうあの資料の、
オタコ大虐殺、来てますよ。
オタコ大虐殺の資料が残ってないから。
全然なかったことするからね。
いや、だってあの時、春見とかに集まった30万人ぐらいのオタクが一気に焼き殺されたりとか、すごかったですよね。
だから、千人さんが写真全部残してるじゃないですか。
うん。
当時のオタクは結構むっちゃブサイクやったって、今可愛い。
ああ、
は
あ
は
あ
は
あはあ。いや、本当にね、99年とか2000年あたりに乗ってきたら、
うん、
その頃なんですよ、ちょうど、その、いわゆるコミケっていうのが、晴海だの、幕張メッセだのっていう場所から、うん、今のあの、有明の、
ビッグサイト。
ビッグサイト。国際展示場に移転したのが。
最近なのね。ずっと昔からここでやってんだと思ってた。
やってない、やってない。
99
年とか、そんな時です、確か。98年とか。
え、じゃあ十何年しか歴史ないの今のところ。
ないないないないない。
そうな
の。ないし、こっから先移転先がないレベルですよね。
あっこより大きいそういう展示場みたいなんてないってこと？
現状ないと思われますね。まあ、複数施設をつなげればそうなんかもしれないけど、うん、
単一会場でってなると、
しかもあの単一会場 のピックサイトの東西のホールを全部使うっていうのイベントがほとんどないので、
うん、
しかも3日間とかっていう。
それ南港の ATC でも無理ですか？
厳密にはどっちが広い、ただ、なんですかね、インテックスっていう、
うん、うん、インテックス大阪。
大阪っていう、規模全然小さいですよ、あれは。
うん、あ、そっか。
その、大阪でやる、その、
東京ドーム。
東京ドームは全然狭いんちゃいます？
え、そうなんだ。
うん。
東京ドームよりも広いの、ビッグサイトって。
あのね、福岡の、
うん。
福岡のコミケみたいなのがあって、福岡限定ですよ。だから。
あ、はいはい。うん。
地方のそういうイベントですよ。それがヤフオク、今のヤフオクドームでやってるって、今も多分やってると思うんですよ。
お
う。で、ヤフオクドームってあの、ソフトバンクホークスの本拠地ですよね。
うん。
あれ多分、東京ドームででかいんですよ。でも地方コミケレベルなんですよ。
へぇ、そこでやって。ヤフオクドームってヤフードームじゃなくて？
あの、昔ヤフー BB スタジアムやったっけ、
うん、今ヤフオクドームな
の？今ヤフオクドームっていう。
うん、
もう名前変わりすぎて、もうね、昔の名前が。だからあの、福岡のあのドーム球場ですよ。
ああ、え、うん、そう。
あれ、だいぶ後発で作られたやつやから、あの、東京ドームだいぶ広いし、ホームラン出にくいもん、だって。
あ、そう、
ね、あの、東京ドームってホームランバンバン出ますもん。宮田さん知ってると思うけど。
知ってますよ。マートがようフルホームラン打ちますから
ね。ヤフオクドームってあんまりにもホームラン出えへんから、懐かしのあの、ラッキーゾーン的なやつ作ったりとかしてたぐらいですもんね。
それ最初からもうちょっとちっちゃく作ったらいいんじゃない？
いやいや、それやったらね、だから大リーグみたいな広さの球場に、うん、だからあの、東京ドームなんて最初でかく、でかいって言われてるけど、本当は小さかったんですよ。ほんでもう巨人の選手どころか、そこに遠征に行った他のチームがポンポンホームラン入るって。
そんなんじゃもう基準足りえないじゃないの、あの、物事の。
でしょ。だから、福岡ドームとかはでっかいんですよ。
それでもビッグサイトよりちっちゃい。
ビッグ、だからそこでやるコミケっていうのは、
うん。
言ったらその、グラウンド全部使ってるんですけど、うんうんうんうん、そんなもん、全然規模ちっちゃい、あの、地方開催のイベントレベル。
だからそこにオタクがいっぱい集まるんですよ。
集まる。僕も一回行かしてもらったんですけど。
ねえ、もてらしのやつね。
全然ブースとかも全然ないですよ。
ね
え。スッカスカに使ってるわけじゃなくて、ちゃんと並べてやってるんですけど。
それでも、全然。
ビッグサイトの一つホールぐらい分ぐらいですよ。
毎回だから、その抽選ですよ。
なんでそんな宮田さんが詳しい？
でも、もてらしリスナーやから。
あ、そうですか。
うん。サバラジも一回出たんですよ。で、ミカドのラジオも出てました。
ミカドのラジオ。
さあ、なんか抽選で通った通ってないっていう話も。
そうか。
ようじゃあ、ね、
オリンピックどうすんだろうな、ほんまに。なんかビッグサイト使えないとか言って、みんな困ってるみたいな、
うん。オリンピックでビッグサイト使うの、あんなスポーツなんかできないじゃないですか。うん、
いや、あっこでだからプレスセンターとかそこに置くから。
はあ、ああ、あ、なるほど。オリンピックとコミケ勝ち合うのか。
らしいね。
夏コミが。
夏かな、夏だろうな。夏のオリンピックだろうね。うん、あれで場所どうするかとかなんか言ってるみたいな。
どっちが優
先
さ。
うん、それ。もちろんオリンピックでしょ。
いや、だってコミケはもうずっと毎年やってるのに、横入りするのかよって。
それ通るかな。
ねえ、
あの国策っ
ていうのか、国策っていうか、まあまあそれは順当に考えたらそっち取るわなっていう。
それでもあのプロ野球で日本シリーズでなんか、うん、まさか優勝するとは思えなかったから、うん、そのソフトバンクの球場、
うん、
お医者さんの 階段に使ってるから、その日の日本シリーズできませんっていうの
が。え、そんなんあったっけ？
昔あって。
あ、へ
ぇ。
勝つわけないやろみたいな。
そう。
なるほどね。
もうちょ予定入れてました。
それどこでやんのそんな時って。
いや、それだから、日にちがちょっと変わったらしいです。
あ、なるほど。
日にちが。これもずっと前から入れてますから。
わあ、コミケ対オリンピックなんや。
じゃあさ、オリンピックでしょ。
まあね、それは取るのは取るんだけど、じゃあどこでやるのかねって。
どこなんでしょうね。まさか野外とか。
ATC ですよ。
ATC。
はい。もう ATC フィールドがって言ってもうオタクがもうあむあって。
ただコミケって数年に1回とか、あの地方コミケとかって開催するときあるんですよね。
それ公式で、なんていうの？
公式で、公式で、あの、
東京での大会を開かずにそっちでやる。
いや、それはさすがに開いてたんですけど、
あ、
言うたら、あの、夏と冬以外のアドバンスの、例えば沖縄でやったりとか、
沖縄で
沖縄でやったこともあるらしいんですよ。で、あの、僕が体験したのは、水戸コミケですね。
水戸大根じゃなくて？
ちょ、水戸コミケあったんですよ。あの時はすごかったですね。水戸にびっくりするぐらい音集まって。
へ、
で、水戸のその廃墟になった百貨店と、なんか向かいの美術館みたいな、なんか、何やったかな、なんかのね、ちょっと変わったあの、市の建物なんですけど、文化会館的なやつ。両方なんか占拠してやってましたね。
その
百貨店の上から下まで全部コミケみたいな、
うん、すごいな、それ楽しい。でも、うん、やっぱそういうのってある程度交通の便のいいとこじゃないとまずいんでしょ、うん、日本中から来るわけだし。
でも水戸とか交通の便、JR の駅前やからええっちゃええんですけど、
うん、
どのレベル交通の便がええっていうの。
そうだ、うん、長渕剛さんは富士ののっぱらで、
ああ
悪くてしないですけど、でもそういうのむっちゃ集まるやつだ。
あれはでもね、うん、まあ、公共交通手段はある程度ない、少なくとも飛行機じゃないといけないところはダメでしょ。
JR の駅があればいい？
まあまあ、JR の駅があったらいいかな。
バスでしか行けないのはまずい。
まずいまずい。そんなまずいでしょ。
こじきバスでも。
論外。
論外。
JR の駅前っていうこと、
ね、いや、でもさ、オタクがそんなに市民権ね。
いや、あの、オタコ大虐殺ありましたからね。
うん、オタコ大虐殺。
昔なんかあの、オタ狩りって言って、オタク見つけたらもうすぐ殺すみたいなんでね。
ねえ。
あれで年間1500人ぐらいのオタク
が
犠牲になったと言われる。
まあまあしんどるな。
でも、ほんまだ、オリンピックとオタクやったらほんまのオリンピック取られますよ。
そうよね。だからどうすんだろうね。
で、オタコはだからほんまに。
オタク、あれじゃないですか、あの、オリンピックなんか絶対見えへんで、ボイコットしたらいいんじゃないですか。
うん、ボイコットしても、あの、会場帰ってこないんでね。うん、
そう。
どうすんのだろう。ね、ほんまに。
大阪でやったらええやん、大阪で。
うん、大阪で。
場所があるならな、
うん、九条の松島球場やったらええ
やん。松球。
はい、松球で。
どう？
あの、松島新地の近くの松島球場ってあるんですよ。
ほうほう。
そこでやったらええじゃないですか。
インテックスやったらそこそこいけると思うんですけどね。うん、全館からしっかり切って。
交通の便も良いですよね、多分。
じゃあ、あの。
まあ、いいっていうか、その電車ではいけるけど、あの、ニュートラム、
うん、
遠いし、電車賃かかる。あ、でもそれ言ったらビッグサイドも一緒か。
うん
うん、ビッグサイド JR の駅とかじゃないもんな。ゆりかもめとか、あの、地下鉄の、駅ですからね。
じゃあ。
国際展示場前。
ビッグサイドってことは、日本一ってことなんですか？
会場で一番でかい会場って何でしょうね、そういうので。
ねえ。あの、ほら、紀ノ国屋の前にあるビッグマンは、でっかいテレビじゃないでしょ？
はい、でっかいテレビですね。
だからビッグマンって。
はい。
うん、
だビッグサイドも日本一って
ことでかいですよ。ホールがだって20個ぐらいありますもんね。
うん、
そんなにあんの？すごいな。
ホール20個ぐらいを全部、全部ぶち抜きで使いますもんね。うん、
あ、それを全部貸し切ってんの？
全館貸し切りで、だから建物上から下まで全部コミケですよね。
で、そこで、あの、オタクが集まるんですよ。
そら20万人、30万人集まるわ、そんだけやってるんだから。
そこで非課税の、あの、売り買いがされるんですよ。
いや、非課税ではないですよ。
犯罪臭くなってくる、そういう。
非課税ではないですよ。あれ、もうめちゃくちゃ取られますよ。うん、申告せえへんかったら、めっちゃ突っ込まれますよ、うん。
そうなんだ。いや、どうすんだか。
どうすんでしょうね。まあ、地方行ったらええと思うんですけどね、たまには。
うん、ね、町おこしでね。
うん、町おこしで、順繰りで回ってたらいいんじゃないかって思って、順繰りで回ってるあの、SF 大会がどうなったかっていう。
あ,
あの、ある意味フェアですよ。
うん。
順繰りで回るっていうのは。
しかし。アンフェアじゃん。アンフェアですよ。
やっぱあれなんでしょう。東京で固定でやってるから、あんだけ、うん。
人が集まって。
集まってでかくなったいうのがあったんでしょうね。うん、
ああ、そうかもね。
地元も集まって。
SF 大会みたいに、あの、もう、ツアーみたいに毎年毎年持ち回りでこうやってるって言ったら、もう、今年どこでやってんのって知るだけでもうね、夜中とかでやってましたもんね。
せめてだから、そうだよな、行くとき、毎回行くことを考えなきゃいけないの大変だもんね。
なんであれ
今年もあっこやってると分かってたら。
そうそうそう。でもそれがあれですよね、コミケとかがあんだけ。
うん、な、まあ、会場のやっぱりそのレンタル、でしょうね。うちだ、今、娘、その、スケートやってて、
はい。
で、去年、その、あの、今年、冬の大会は、近くやったんですけど、夏の大会が、岡山。
岡山か。
で、周りに何もない。岡山行くのに、一泊二日で行かなあかんっていう人がいっぱいおって、
はい。
その大会出るためだけに、なんでやねん言うて、
はい。
ほんだら、その理由言いましょうか、言って、
うん。
その前の年は滋賀県やったんです。
はい。
滋賀県なんかもうほんまにもう旅行やーん言うて。で、百歩譲って岡山になった。
滋賀がね、ほんま。
それ全国大会なんですか？
あの、いや、大阪の。
じゃあ大阪でやったらいいんじゃない？
全大阪大会ですね。
なんで大阪でやんないんですか？
いや、会場が。
ない
パッとなれへんかったみたいで。
いや、だいたいスケートリンクってあんまりないもんな、
ね、この前も門真のやつが潰れるって。
ほうほう。
だからもう、今、門真市のやつがなかなか大阪市内にいっぱい来るんちゃうか、言って。
ああ、じゃもうますます加藤競争が
会場。ねえ。でも今なんかテレビつけたらフィギュアで。フィギュアブームがあるんかな思うんですけど、
ね、俺今 SF 大会見てるけど、初期は東京とかが多いし、
う
ん、あれですね、なんか80年代中頃から急に放浪が始まってますね。
なんだろうね。場所が取れないのかね。
やっぱだからその、人数、集客力、お金にちゃいますかね。
今年がだから米子で、去年がつくば。うん、
つくば。
で、来年2016年が、三重県伊勢志摩婚。
おー、そのとこで。
もう、なんか、その、運営委員会の旅行行きたいとこだけちゃいますの。
なんなんでしょうね、でも、しかし、うん。こうなった経緯っていうのは。
なんかあるのかな。
お金でしょ。
存続の危機を迎えながら、毎年、うん、日本のどっかで。
金さえあれば。
なんなんでしょうね。SF、まあ、SF 自体が流行らない。
あ。
え？
いや、スターウォーズ SF じゃないですか。
そうだね。
まあ、そうですけどね。
まあ、誰も SF だと思ってないしね。
宇宙人ポールも SF だし。
まあ、
裏切りのサーカスも SF でしょ。
なんでなん
だ、うん、そうかな。
SF って言ったら、こう、でも SF 要素の多いものはいっぱいあるんですけど、
うん、
そうなんか SF って言ったらこう、こうね、でも、早川置いてないもんね、普通の。
いや、だから今日さ、買った本でも、
はいはい、
なんだっけ、ユダヤ警官同盟っていうの。買ったんですけど、これがね、新潮社から出てるんですけどね、
はい、
上下巻で、
はい、
どれだっけ、これか、安ホテルで薬中が殺された、傍らにチェス盤、後頭部に一発、プロか、 時は2007年、アラスカ首都化特別区。流浪のユダヤ人が築いたその地は2ヶ月後に米国への返還を控え、警察もやる気がない。うん、だが、叫びたりの日々を送る殺人家刑事ランツマンは、チェス盤の謎に興味を惹かれ、捜査を開始する。ピューリッツァー賞受賞作家による刑事たちのハードボイルドワンダーランド開幕。って書いてあるんですよ。
ハードボイルドワンダーランド。
ワンダーランド、ワンダーランドなんそこまで書いてるのにさ、
はい、
これ、下巻の後書きを見ると、
はい、
ですね、何でしたっけ。本賞は2008年度のヒューゴー賞、ネビュラ賞、ローカス賞受賞という、SF の主要3賞を制覇しているって書いてあるんですよ。
それがさ、有名な、
表紙にも何にも書いてないのね。
普通早川と書くやん。
これ、だから新潮社なんですよ。新潮文庫なんですよ。
新潮社、なぜ書かない。早川めっちゃ書くやん。
表紙にも書かないしさ、後ろのその、何説明にも書いてないしさ。
はい。
パッと見これ分からんで、なんで隠すのって。
うん。分からない。
そんなこと書いたら、何、売れなくなると思ってんのか、これ。
うわぁ、早く隠せ
そうそう、ヒューゴー、ネビラ賞に輝くとか、あ、書いても誰も分かんないから。
書けば書くほど惹かれる。
早川買ってる人はそれは書いてあったらね。
で、今ね。
おーってなるけど。
今、ふと手横に伸ばしたら、
うん、
村上春樹の世界の終わりとハードボイルドワンダーランドがあったんですけど、
おうおうお
う、そういえばこれ新潮社から出てたなって。
ああ、うん、もうハードボイルドワンダーランドが好きだもんね。
まあこの売れた経験があるから。
そういうことか。いや、これなんだろう、この姿勢はって思ったけど。
って思っても。でね、もう一つ重要なことがあって、
うん、
この村上春樹の本ってまあ売れるやないですか。
はい、
で、世界の終わりとハードボイルドワンダーランドは、
うん。
SF なんですよ。
そうなの？
あ、そうですよ。ハードボイルド小説の要素もあるけど、
うん。
ジョニー・ネモニックの要素もある。
記憶やジョニー？
うん。
の要素もある。
JM やね。
そうそうそう、たけしのね。
うん。
ありましたね。
そうそうそうそうそう。この世界の終わりとハードボイルドワンダーランドの主人公は、
うん、
その記憶屋みたいなやつなんですよ。
ああ、記憶を持ち運んで金にしているタイプの人。
そう、それを暗号化して、みたいな人で、うん、これはその SF 世界が舞台なんですよ。世界の終わりとハードボイルドワンダーランドって。だから完全に SF なんですよ。
あ、そうなの。ちょっと読んでみよう。
はい。で、それで、新潮社も、売れたし、読者もこんなんで受け入れれるやろっていう成功体験が抜けれないんでしょうね。
そこがハードボイルドワンダーランドという極を選ぶ。
そうそうそう。だから新潮社の読者やったら分かってるよなって。ハードボイルドワンダーランド、あれほど買ってくれた君たちやったら、わ、買って SF じゃないよって。
これはさ。
怖くないよって。村上春樹みたいなもんや。でって。
逆に言うと何、何、ヒューゴー賞とかネビュラ賞の権威が全然ないってことね、日本で。
ないんだ、SF オーターに反応されてもね、うん、こっちもやってられないんですよって。
お前、だってこれ、帯じゃないけど、背中に書いてあって、これは、誰もそれじゃ買わないと思ってるから書いてないわけで。
ねえ。
ピューリッツァー賞受賞作家は書いてんのによ。なんだよ。
ピューリッツァー賞受賞作家だけ書いとけば、なんかそういう一般小説系っていうか純文学系の何かって新潮社の読者ならば。
ああ。
でも、
思うから。
でもねえ、こっちだって、ヒューゴー賞もネブラ賞も書かずに必死でやってるんですよって。
マダ先生が、その入ってるハガキに、こう、帯に書いてくださいって送った方がいいじゃん。
ほんま
に。51円払って。
SF1 を舐めんなって。
ええ。
でもなんか俺も買っちゃったし、あんまりメリットないな。読んで面白かったらちょっと考えるけど。
うん。ほんな面白かったって、まずツイッターでつぶやいて、
うん。
で、こういうリツイートお願いしますって書いて、拡散希望と。
早川がいつもの独占契約権っていうやつが取れなかったんでしょう
ね。うん、ねえ、なんでだ
ろう。取る気もなかったのかもな。
でもだからって、また、後々早川から出る可能性もあるんだよね、これ。
そうなった場合、独占翻訳権って言って、 堂々とあのデカデカとあの最初のページに書いてんで新潮の方絶版になるんですか。
なるかもしれないじゃないですか。
それからちょっとあの正木先生がちょっと腹くくって、
うん、はい、
一年発起して企画書にして、
はい、
白石監督に映画にしてください、う
ん、関係あらへん。
いやいや、白石監督の話に戻したいな思ったけど。
ああ、そう、白石監督のあれでも、イベントで、何、あんな、あの、ホラーのさ、
はい、
映画の映像流してるのに爆笑が起きんのって、そういうもんなのかね、あれ。
だから、あれでしょ、アイゾー君怖いと思ってたんでしょ。
なんだ、なんだ、なんだ、そう、白石監督ファンと思ってたし、ファンしかおれんやったから。
だって映像流れるたびにみんな爆笑してたじゃない、
うんうんうん、
怖いシーンとかなのね、
うんうん、
いや俺も笑ってたけど、
うん、
なんだろうねこの雰囲気と思いながら、
ちょっとっそうなんかなんかあるんでしょ、あの白石監督ファンのなんとかコプレシュームプレみたいなな
のかな、
なんだろう、集団がおって、
でも白石監督のあの大学時代の先輩に村田ラムさんっていう
人、はいね、村田さんおって、
村田ラムさんって僕全然知らなかったんですよ、
うん、
あの時初めてお会いして、
うん、こじき好きの人ですよ、
こじき好きのだから山田ジャックとかの元ネタみたいな、
ね、山田ジャックは多分パクってるんです
よ。あ、こういう人がいたんかと思って、
うん、
ですっごいいい人やったんですよ、
まあ、いい人
ですよ。で、早速あの、え、知ってたんですか宮田さん。
あ、僕、あの、裏物ジャパンとかでも読んでて、で、あの、こじきしますって、あの、お金ちょうだいって、こう、札上げて、こじしてましたから。
え、村田ラムさんが、
はい。
へぇ。
で、なんでいい人って知ってたんですか。
あの、青春アルデヒドも出てたし。
あ、そうなんや。
はい。
あ、ほんで、いい人やなって思ったんや。
はい。あの、山田ジャックよりはいい人やなって。
トゲがあるね、なんかね。
いや、その人がね、あの、ツイッターで早速、あの、フォローし合って、
うん、
あの、見てたら、地上最後の刑事って、ポケミスのね、
の、
はい、
早川ポケットミステリーの本を進めてはって、
はい、
うん、
で、これちょっと惹かれたんですよ。
おうおう、
あのね、どういう話か、なんで地上最後の、
うん、
うん、
これアメリカ探偵作家クラブ賞最優秀ペーパーバック賞受賞作とかで、
ここも信用できる賞なんだよな、
うん、ペーパーバックや、ね、
あのね、半年後にね、
うん、
小惑星が地球に衝突して、
お、
人類が壊滅すると予測されてる地球、
もう SF
なの？それよくあるじゃないですか。で、SF じゃないですか。
そこで、
うん、
あの、自殺したと思われてる死体、実は他殺なんじゃないのかって。
うん。
でもどうでもいいよね、もう世界終わるし。
で、そこで主人公は、うん、その真相を探ろうと思って捜査を始めるって。
お
ー。だって本当に世界が終わるって分からへんもんね。
あ、まあまあね。
あの、半年後に小惑星が激突する地球で、首吊り自体は実は他殺なんじゃないのかって疑い始めて、
うん、
捜査を始める刑事って渋すぎるやろ、
かっこいい
ね。
もうこれだけでもなんかもう読みたなるわ、
うん、
確かに面白そう。
そうなんです。で、あの、その村田ラウンさんがポケミスとかそんなん読むような人なんですかって聞いたら、
うん、
そこまで読んだりとかせえへんけど、ミステリーは全般的に好きで、SF も好きですって言ってて。
あ、そう。
すごくなんか、
ナイスガイド。
いい人かもしれへんと思って、
うん。それはいい人でしょうね。で、間違いなく。
あの、そのアレックスも読みましたって。
おぉ、
早速言ってて、なんかもう、これはもうなんかねって思って、そのアレックスももうこの際読むかと。てっちゃんさんも勧めてたし、
うん
う
ん、
そうだよね、
うん、で、その女アレックス呼んだらの、あのシリーズが全然翻訳されてなくてがっかりしましたって。
あ、
シリーズもんな
の、そうだから、あの日本でってシリーズものの何本か翻訳されて他ほったらかしとかあるじゃないですか。
あるある。 だからって言ってパトリシア・コンウェルみたいなのばっかりやりやがっても。
そう。一生ほったらかしとかあるじゃないですか。
そうよね。続き出さないとかあるもん。
そう。
腹立つわ、あれ。
40年後ぐらいに不意に翻訳されたりとかして、この間に何人のファンが死んでたんやろって。
ねえ。
ありますからね。
なんだろうね。
マイケル・ナイト・シャマランのやつも、
映画で翻訳されてないとかないでしょ、さすがに。
あれ。映画で、2に続くみたいな感じで終わった映画もあります。
それ終わったんじゃないの？アメリカでも。
1で終わり。
あれじゃない、うん、風使いとかのやつ。
はい。エンダーのゲームじゃないの。
地上最後の刑事のベン・エッジ・ウィンターズっていう人なんですけど、
はい。
これもこの世界が終わる世界観って3部作になってるらしくて、うん、
へ
え。次、カウントダウンシティっていうのと、うん、世界の終わりの7日間っていうのが続くんですけど、これ何が安心かって全部もうすでに早川ポケットミステリーで今年にかけて翻訳済みなんですよ。
ああ。
だから途中でほったらかされることはないぞっていう。
ちゅうか、俺その2巻3巻のちょっと説明の帯見たいな。面白そうだもんな。
うん。
なんだろう。
地上最後の刑事っていうのが第1部で、うん、カウントダウンシティと世界の終わりの7日間に続くらしいので、とりあえずこの第1部だけでもまずは読んでみたいなと。
そう。
思いましたね。
ちょっと俺も読みたいな、う
ん。ポケミスで翻訳されると大概面白いですもんね。
うん。どういう基準でやってんの？早川ポケットミス。
別に。早川ポケットミステリーは昔から割と最新作基準ですよね。
ほー。そうなんだ。
ポケットミステリーから文庫に落ちたりとかっていうパターンありますよね。
ああ。
で、文庫に落ちるときは翻訳者が変わってたりとかって昔はありましたね。
ああ。
だから、ポケットミステリーがいち早くなんか伝えてて、その時にもう最新とか限らんけど、古典の時もあったんかもしれんけど、翻訳の関係上。
はい。
なんでかアガサ・クリスティとかもあったから。
ああ、はい。
そうやけども、割と一発目は、ポケットミステリーで翻訳して後になんか文庫にまとめられてシリーズ出たりとかっていうのもあるし、ポケットミステリーしかないやつもあるし。
あ、ポケットミステリーってサイズ何、新書ってこと、
文庫、
新書に近い何か
不思議な感じの、あれポケビニール入って
る、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
なんであれ、あれは何のになってんだと思うけど、
いやし全然ポケット入らへんやんけって
そう、そうなんだよね、あれ。不思議なサイズ。
で、今はちゃうけど、昔は二段組でしたよね。
へぇ、
確か。
二段組するほどのあれでもないと思う。
ないよ。ただページ数ケチりたかったんかなっていうの
は。ああ。
もう最近のは一段組やったと思うんですよ、ポケミ。昔も寺で紹介した、卵をめぐる祖父の戦争っていう。
うん。
やつがあって、あれをポケミスで買いましたね。ポケミスで出てましたしね。
ほうほうほうほう。
比較的、向こうの、それなりの、それなりの後の最近の作品読むのに適したレーベルっちゃ、レーベルですね。
正直でも俺、まあまあ、そんなに、ミステリーに詳しくないからあれだけど、パッと言われて、早川といえばで、ポケットミステリーは出てこないな。
昔はでもよく、
ミステリーファンにはやっぱりそっちの方が
有名なんですかね。ただそのパッて言って出てくるような作品は、
うん、
早川といえばみたいな、
うん、
は大概文庫に落ちてるから、
うん、ただの早川文庫ですね。
はい、文庫に落ちてるから、ポケットミステリーでことさら読まなあかんやつっていうのがそないないんですよ ね、うん、ね。ただマニアックに追っかけてって、その文庫に落ちてないいろんな作品はもうそっちで買うしかないから、
うん、
古本屋さんなんかでも、ねえ、そっちでっていうのはありますけども。
うん、ねえ。一人ぼっちの戦争とかもね、そうですよね。
え、何の戦争？
一人ぼっちの戦争。
それは。
映画化したんですけど、
はい。
ランボー。
一人だけの軍隊じゃないですか。
あ、一人だけ
の、すみません。一人ぼっちの戦争ってすっごい寂しい。あ、まあ、ランボも寂しいけど。
藤子不二雄の漫画
だったね、そういうね。
ありましたね。あの、
藤子不二雄。
たった一人の宇宙大戦みたいなやつでしたっけ。
そう、
宇宙戦争でしたっけ。
一人ぼっちの宇宙戦争かな、うん、なんかそんなあった気がするけど。
あの、まあ、剣と盾で戦うやつですよね。
そうそうそうそうそう。
僕でもあの、一人ぼっちの軍隊は、あの、小説、早川文庫で読みました
よ。それだから、ロッキーじゃん。ランボー。
ランボ
ポケミスじゃないですよ。
ポケミスじゃないです。ただの。
ランボーですよね。
あ、ランボ
ー。あ、は、だからハードカバーとの間ぐらいってこと？
まあ、本来は、
ね。文庫、文庫ですね。
いや、
違う違う違う。ポケットミスに立ち位置が、うん。あのね、いわゆる、講談社とかはノベルズ出してるじゃないですか。
ああ、新書版の。
あの、犬の絵の描いた。
はいはい。
あんなん出してる、他にもいくつかの出版社出してますよね。
うん。
あれがノベルズと、文庫の間ぐらいの立ち位置で、
うん、うん。
京極夏彦とも案内やったじゃないですか。
そうですね。新書スタイルですね。ですね。
ハードカバーで出すまでもないけど、ノベルズで出しといて、人気やったら文庫化するけどっていう。
そこの立ち位置が早川にとってはポケットミステリーなわけですか。
ただあの早川の場合は、
うん、
ポケットミステリー出してる日本人作家って ほとんど少ないんですよ。
海外作家専用的なところがあると。
うん、ありますね。ありますありますあります。
でもじゃあ新書で出したらいいじゃん。もう他のに合わせてさ、新書サイズとはまた違うのか。
ちゃうねん。変な形やねん。
なんでだろうね。なんで早川ってあの変な形のことするんだ
ろう、ね。でもそれ言ったら早川のあの文庫自体が変な形じゃないですか。
そう、うん、そうなのですよ。
ほんでそれをね、
全然揃わんねん。
早川が通るサイズとかって抜かすんですよ。
あれなんだんだろう。なんであんなことするのか誰か聞いてほしいわ。ほんまに。う
ん、あの店のお姉さんが髪のねえカバーすらつけれないっていう。あの早川文庫って。でそのトールサイズとかヨカシのサイズになる前から、
うん、
なんか数ミリ高かったんですよね。
あ、そうなんだ。
そやからそのトールサイズになる前からあのブックカバーとかキッツキツやったんですよ。
おー、
キワキワで。
まあ、キツキツだったかもしらんけど、あんまり気にしたことなかった。
でそのトールサイズ採用してからもうほぼ入らなくなったっていうね。
あれだ、誰かになんか得があんのかな。
なんか、本棚に並べたときに、
うん、
存在感、少ない
。でも本屋で本棚並べるときってさ、はい、もう SF は SF、早川 SF で固められるわけだから、
はい、
その特徴感出ないし。
なんでしょうね、ほんまにあれ、早川ファンとか説明できるのかな。
そうなんだ。聞きたい。もし説明があるんだったら聞きたい。ぜひ、胸ぐらつかんで聞きたい。どんな理由があるの。
もう店取れたんですか。